ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東瀬さん、はい、今週もマスクして頑張ってね、やっていきましょう。はい、7月24日収録の最終号となります。はい、こっちの方では8月のもう30日ぐらいですかね、夏休みも終わるでみたいな。
夏休みないでしょ。
ですよね、8月29日、そうです。僕らにはないですけども、子供たちにはあるんでしょうか。
いや、ない。
ないですかね。
まだ学校行ってますよ、みんな。
いや、そうだよね。だからさ、何、コロナで休みが長かったから、はい、夏休み返上やって、はい、こんなかわいそうな話。
そうです、
ね、あるのかよ。しかもコロナ流行ったらまたあれ、それも中止じゃないのか、って思うんだけどさ、なぜ2020年をなかったことにできないんだろうね、学校ぐらい。全員がさ、2020年学年一校留年でええんじゃないの、うん、全員が、はい、そしたらもう1年余分に勉強できるからさ、うん、だって来年だってまだコロナに恐れながら学校やらないといけないんだよ。たださ、
修学旅行に行けてない子らもいてるし。
修学旅行なんて行けない、なしですよ。
いや、だからそっちの方がまだいいかなっていう。
修学旅行は廃絶の方向ですよね。
修学旅行嫌なんですか。
いや、俺は楽しみにしてたけど、はい、だってあれは一番コロナで最初に、あ、修学旅行なくなるんやと思って、で、国内需要が、旅行業界で修学旅行って莫大やったろうなと思ったから、だからまあ大変やろうなとは思いますが、さあ、東出さんの、はい、その、近所のイオンでワンデーフリーパス、はい、ワンデーですよ。2500円で1日映画見放題みたいなやつで、はい、バス乗り放題ちゃうねんからと思いますが、なんと5本も、はい、ドクタードリトル、もののけ姫、風の谷のナウシカ、アンチグラビティ、アキラと、朝から晩まで映画を見たというのが、はい、これが今読んだ順番通りに見たんですね。はい、じゃあやっぱり順番通りに行きましょう。はい、ドクタードリトル。
あ、ほんでね、ちなみにね、
はい、どうぞ、
この企画としてね、
はい、
イオンって、うん、1回見たら1ポイント貯まって、6ポイント貯まったら1回映画が無料になる。それが、これが適用されるんですよ。
おー、
っていうことは、もう5本見たら、あと1回映画見たら、1回叩きになるっていう、もうむちゃくちゃな、大盤振る舞いなん
ですよ。やけくそ企画というのはそうですね。
これが、先週ちょっと言い忘れた。
お客さんは多かった、やっぱり。
いや、それで見てる人は、わからないですから。
あ、そうか。いや、映画館に。
映画館はだから多かったです。
あ、多かった。
っていうのも、前々回ぐらいに行った、うん、今日から俺はっていうのは、すっごい人気が。
あ、自衛隊のやつね。
自衛隊じゃないです。
ヤンキーもんやね。
はい。
お前、禁止じゃ。市場なんて言おうか。禁止。もう本当コロナのな、はい、コロナ憲兵を出さなあかんで、もうコロナポリスをな。いや、知らんけど。それで、はい、ドクタードリトルか言ってもらえますか。なんかうろ覚えとるな。何やったっけ、この映画。
まあ、ドリトル先生っていう、
はいはいはいはい、
動物と話できる獣医の話。
はい、
昔から、まあ、エディ・マーフィーで映画もなったことありますし、僕は一番印象あったのは、昔子供の頃見た NHK やってたアニメで見たんですけど、そのアニメのそのキャラクターがドクタードリトルの基本なんかなと思ってて、で、今回の話もそういう獣医なんですけど、イギリスの女王さんに、ちょっと、もう死にそうなんで、なんか薬にあるのを取ってきてくれって言われて冒険に出ると。
ちょっと待って、イギリスの女王が死にそうな、
はい、
あ、ペットとかじゃなくて、
ペットじゃなくて、
で、動物、獣医なんでしょ。
獣医です。獣医ですけど、 あの、まあ、あの、女王を見ろって言われて。いや、もうその話、その、あの、説明すると
長い。いろいろあってやな、いろいろあって、そうな
の。恩義があるから、しゃあない、助けなあかんっていうふうになったんですけど。
いや、なんか女王の飼ってるペットを助けろみたいなミッションやったら、なんかスッと行くんやけど、あ、女王自身を助けると。はい、大仕事ですね、はい、それで、
で、
いや、ざっくりでいいよ、ざっくり。
ざっくりはまあそんな感じです。
そういう冒険ものみたいな。
そうですね、船で冒険。
どっか行くの？
そうです、なんか分からへん島に。
南の島。
南の島。
いいですね。あーとか言ってるわけ。
動物は、でも動物は喋ってるんで。
みんな自分の耳には聞こえるんや。は
い、ドリトル先生には聞こえてますんで。みんな言ってることは普通に聞こえてるんで。
あ、なるほどね。
で、ね、うん、ちょっとあのさっきも言ってた NHK のやつでは、うん、なんかね、あのキャラ的にあのもっと紳士的な、イギリス紳士的な、はい、あのキャラやったんですけど、
はい、
今回あのやった役者がロバート・ダウニー・ジュニアっていう、
また外人の名前を上手に言うな。
あのアイアンマンの人です。
あのおっさんか、はい、あのおっさんばっかりだな今や。
そうですね。
なんやああいうユダヤ人顔好きやな、アメリカ人。なんやあのニコラス・ケイジもそうやし、なあの縦長方形のなんや、男前でもなし、ブスライクでもないけど、ブスやんけっていう、あのな、顔好きやな。
めちゃくちゃシュッとしたっていうわけではないし。
頭よく見えるんやろうな、アメリカ人とったら。
ちょっとギラギラしたような
。ああ、はいはいはいはいはい。
で、これがね、あの、ロバート・ダウニー・ジュニアやから、ああ、もうアイアンマンのキャラクターそのままなんですよ。うん、
ああ、
それがもうなんか、ああ、これおかしいやろ。や、ドリトル先生違うでっていう。
そうやで。エディ・マーフィーどこ行ってん。
そうです
よ。
で、なんか自堕落な生活をしてて、
ああ、
で、まあ、あの、ちょっとなんか悲しいことがあって自堕落な生活してるんですけど、で、それで言われ、あの、女王に言われても、ああ、もう帰るわ、ごめん、とかっていう性格、うん、そのまんまなんですけど。
もうドクターやしな、はい、なんか、アイアンマンの昔版スチームパンクみたいなの作りそうやな、ほんまな。
そういうキャラクターで。なんか、それは、それで僕は良かったんですけど、でもドリトル先生のキャラとは違うやろ。
ちゃうわ、それ。
思った。
それ偽物や、やぶしや。あ、え、で、これ、いつの作品ってこと？新しい
作品？新しい作品です。
あ、そうなんや。ワンデーフリーパスで見れるの。
はい。
へぇー。リバイバルばっかりかと思ってた。
いや、違いますよ。
あ、違いますね。
だから、僕もあの時、あの、うん、今日から俺はもう見ようと思ったら見れました。
ああ、そうか、新作。それ見とけやぞ。
なんで見れない？いや、興味ない
し。話のネタとして、いや、みんなが大人気なんやろ、その、はい、今日から俺は。
予告編はずっとやってたから見てましたけど。
ヤンキーばっかりやねんって、お前住んでるとこ。
そう。そうなのか。そうなのか。
何やねん、爆笑しながら。なあ、皆さん、ヤンキー、ね、東さんの家の周り、ヤンキーばっかり、ヤンキーに、給料安いでしょうね、東さんなんか、大してあんな頭、大していいわけないけど、レントゲン技師にシュンってなって、給料60万ですからね、皆さんね。うまいこと生きてくださいよ。それから、2本目に見たのは、もののけ姫ですね。もののけ姫。もうジブリの絶頂期の。
あれ、僕、もののけ姫って、テレビとかで部分部分しか見てなかったんですけど、これ初めてい
いとこだったら思った CM 入るじゃあ金曜ロードショーみたいな。あれ絶妙に悪いとこで入んねんな、 CM とあの金曜ロードショー、切り方めちゃくちゃ悪いし、終わってからのあのさ、スタッフロールの端折り方、あんな大胆な端折りないでっていうぐらいバスンで終わるんな。
あれ僕ね、改めて見て、あ、これ風の谷のナウシカの、
うん、
あの同じテーマで作り直した映画で日本に寄せたんやなっていうふうに思いましたね。
それあの放映当初の初歩的な感想やな。
あ、そうなんすか。
そりゃそう
や。皆さんそう思ってた。
皆さんそう思ったやろ。
なるほど。
やっとそこへ来たの。
うん、で特にね、アシタカ主人公、はい、あいつのおった村が
風の谷と一緒なんですよね。
あ、似てる
設定が、
うん、
なんかこうあのこう道が、うんうんうん、細いくねくねした道があって、うんうん、その横は畑じゃないんですよ、うんうん、なんか草生えてるとこっていう、うんうん、まあ、それあの農作物なのかは知らないですけど、でそれとあと村のばあさんとか、うん、そんなんがまるっきりナウシカやな、美術センスとかって思いましたね。
相変わらずは浅い見方すんな。
ほいで、そっから、ナウシカの世界から古代の日本に、古代って言っても戦国時代
です、ね。でもまあトルメキアみたいな、ナウシカに出てこないけどさ、トルメキア帝国ってあれやろ、
はい、
あれに近いんじゃ、当時その西国っていうのは、日本の西国、
うん、
行くやろ、
あの
文明的なとこ行くやろ、
あの姉ちゃんが、
そうそうそう、エボシの姉ちゃん、
あ、そうそうそう、その辺とかが、あ、ナウシカやな、
あれ気づいた、あれエボシがもののけ姫のおかんやで、
はい、え、そう、
うん、あれ前さ岡田斗司夫さんの考察の時さ、はい、言いそびれたな、そういうか、はい、あれモロっていうでっかい犬がおるやん、はい、大場藩の犬が、あの三輪明宏が、
うん、
であ
れモロって言ってたんです、
そう、
あれホロって思ってた、
え、
ホロと思
って、モロや、
モロなんですか、
モロっていう大犬がいるやろ、大神が、でそれがなんか明日かに言うやんか、人間というのはここではだから許せないんだと、我が子でさえも私から逃れるために私の口に我が子を放り込んだんだぞとか言うやん、
はい、
あれもののけ姫のことやねんな、放り込まれた赤子が、
うん、
でな、放り込んだんは誰やねんっていう謎があって、
はい、
それが片腕をもろに食いちぎられている、
うん、
あのエボシや、ね、
うん、
であれ食いちぎられとったよな、それであれはクシャナ殿下も虫に食いちぎられてるから一緒やねんけど、うん、あれがな、エボシがもののけ姫のおかんやって証明する点はいくつかあって、
うん、
あのエボシも売春奴隷として売られた女とか、あと豪病の男たちとか、まあ得た否認たちを助けてやって自分たちの城で、
はい、
あ、いろんな製鉄業みたいなやらしてるやんか、はい、で意外と人思いのおばはんやねんな、はい、であのアシタカに、アシタカを口説こうとして、アシタカにあのもののけ姫という娘もなって、あの気の毒な女よとかなんとか言って、うん、であの なんやったかな、こうあの娘をお前なら助けてやれるかもしれぬなみたいなことを確か言うねん、でそれなんでお前そんなに詳しいのっていうようなことで言うと、あのやっぱりあのそのようで、それでね、なんかそのさらに細かく見ればもう一回わかると思うんだけど、このその意外と近い話なのよ、そのエボシがもののけ姫のおかんで、
うん、
でそれをその今の育ての親の狼に思いっきり投げたって、
はい、
あ、でそれをあの許せないと、そういうことをする人間、つまりコステやな、
うん、
当時は多かったわけよ、その口べらしで、うん、
はい、
で子供を捨てて逃げて自分だけ助かろうとした、
うん、
親を許せんとか言ってる、
うん、
そのそのおばはんがあの狼のおかんで、それに育てられたもののけ姫っていうのは実のおかんに捨てられて義理のおかんに育てられてるっていう人なわけ、話なわけやな。で、あの他にも結局いろんなところの人間関係は、
はい、
あれ意外と狭いね、
うん、
意外と狭いね、で、まあそういう風になってるということらしいよ、う
ん、あの傘持ったやつ、
ああ、そうそう、地獄坊やろ、
うん、あいつも結構面白いキャラ、
面白いね、
ですね、
そうで、地獄坊はあのこれも岡田さん言ってたけど否認頭って言ってた、ああ、
そうですね、
そうそう、
そういう感じ、
そうで、お坊さんでもないねんな、
はい、
うん、であの坊主の格好してるけどお坊さんじゃなくて特殊部隊を率いているっていうところから考えると、はい、まあ、忍者の先祖みたいなもんやな、でその忍者はやっぱり調べていくとどう見ても得た否認であるっていうことですよね、はい、でもその地獄坊の上司は天皇やねんね、
はい、
で 天皇は本来侍をこき使ってたんやけど、この時代侍が天皇の言うことを聞いてくれなくて、うん、もう天皇の命さえも脅かすという存在になっていると、はい、だから天皇は自分の手足として使えるのがもう得た否認の特殊部隊しかいないんだよね。でその特殊部隊を用いて、でも天皇は不老不死の薬を手に入れようとかまだしてるって、うん、天皇もまだ相変わらずやなっていうようなことを描いてるね、うん、だからもののけはね、分かってくるとおもろいよな、
うん、
分かってくると何回も見たらおもろい、
うんうんうん、まともに1回しか見んかったら、うん、ただ単に直すかやなっていう、うん、
でも羨ましいはその映画館で見れる機会ってめったなくて、映画館で見れるだけ羨ましいわ。だけどまあ言うてもシネコンってやっぱり昔の映画館ほど巨大ではないし、スクリーンがな、もう絵が歪んで見えるぐらいの巨大なスクリーン で音がさ、こだましてぼやぼや聞こえるぐらいの、僕映画体験で育ってきたから、あれが映画館やなみたいな印象があるから、今のシネコンってさ、金持ちの家ででっかいテレビで見せられてるぐらいの感じだろ。
ああ、まあ、
な、そう。まあまあまあまあ。そこはちょっとさ、
ね、あの、あ、ちょっと今思い出したんですけど、うん、ドクタードリトルで、
はい、
もう、あの、アイアンマンや、人間かっていうのを最後のうん、最後の方のセリフで、
うん、
あの、こう、一緒に動物たちと戦うときに、
うん、
あの、俺たちは一つのチームだみたいなことを言うんですよ、うん、お前それアベンジャーズのことやろ、
動物全員しらけてお前それは NG ワードやわって言わなあかんわ、ズコーってこけなあかんわ、それはどう見ても笑ってまうシーンやんけ、
よかったです、
何動物相手に言うとんねんそのことお前が頑張れよって言いたいわ、動物からすればほんま
に。でね、ちなみにその動物の声を当ててる人が、
はいはい、
結構こう有名な人で、あのいろんなあの聞いたことある声の人ばっかりで、あのそれを、あ、この声は誰やな、この声誰やってた人やなみたいなのがあって楽しかったです。
チャンスやれよ若手に、チャンスやれよ声優
もそうです、
ね、いつも聞いたことある声って、そんなお前らそうやって知ってる人をエコ兵器するってなあ、新しい人が出てこられへんやろ。
ちなみにあのその時 の、 あの、まあ、吹き替え版でも見たんで、
うん、
あのドリトル先生 の、 あのロワーズ・ダウニー・ジュニアの声はあの藤原啓治でした。もうこれが最後の作品。
藤原啓治ってどんな、
例えば
最後、
うん、もう死にはったんで、
あ、亡くなったんや、
はい、半年ぐらい前
へ
え、これが最後の作品でした。
それはでもいい作になったというか、うん、
で、あの、まあ、あのその声ってあのクレヨンしんちゃんのお父さんの声と
か、あのおっさん、
はい、
死んだん、
はい、
おい、ショックやな、はい、クレヨンしんちゃん撮られへんや、
今の別な人、
あ、もうすげえ変わってんの
と思いますよ、
マジかよ、
はい、
で今ちょっと似せたつもりやったけど3本目が風の谷の直しかを立て続け見たんだ、
はい、
すごいね、
風の谷の直しか、だからあのもののけ姫見て風の直しか見たら、
うん、
まず最初の印象が画質荒いっていう、
あ、荒いの、映画やろ、
映
画でもそんなもんなの、
荒いって感じました、
あ、感じた感じた、
あの、うん、
まあそうなのかな、
もののけ姫を見たらすぐ次や
った、 DVD に入れ替えてプレステ3であのやってんちゃうけそれ DVD ちゃうけ
ブルーもののけ姫はブルーレイやったけど
そうそうDVD になってあれってな画質悪ってい
うの、ね、あの最初のね、あのクレジットの時に庵野秀明の名前があって、そう、庵野秀明やこれって、
ああ、そう、名前あるやろ。まあまあまあ、巨神編か。あれ、でもあの、今でもこれ、イオンのシネコンとかって本当フィルムでやってない
の？いや、フィルムでやってないです
ね。な、やってないよなって。だから本当に、ブルーレイから DVD かもしれへんな。
単館系の映画館で、どっか、うん、あの、ロフトの下の映画館で見たときに、うん、あの、映画始まる前に、うん、あの、なんて言うんですかね、チラッとあのブルーレイの、うん、あのプレイヤーとかで、
はい、
ブルーレイで出てくるじゃないですか、
あ、
これが動くみたいな、
しらけるなあれ
あれがあったんですよ これハードディスクでもなくブルーレイなんやって思っちゃいました。
そうそう、もうただイオン君の家にでかいスクリーンで言い直しか見に行かせてもらってるってやつやねんな。そっか、
いや分からないですよ、それはあのイオンとかやったらちゃんとハードディスクでデータ来てるんかもしれない
です。いやいや、それでもまあそうやね、フィルムじゃないっていうの、う
ん、フィルムではないです、うん、今フィルムはほんまによっぽど、うん、もう技術者がなかったらあのできないんで、途中で何かあった時に対応できる人じゃないとちゃんと上映できないんで。
でもやっぱフィルムの画質って一番やろ、知らんけど
僕は。でもあの人はこだわってますよね、あの監督さんで
押井守、
押井守、あの外国のあのバットマンとか撮ってる、
あそうなん、
ダンケルクとか撮ってる、あの監督さんはあの IMAX の映画撮ってないけど、うん、IMAX でもあの、
あそうか、もう撮る時点からデジタルやもんね今や、
うん、
そうやもんね、そうやか、そうかとかで、やっぱさ昔のアニメとかさ、俺ら VHS、DVD、ブルーレイとさ全部に通行税払ってきた方やんだからそのたんびに画質が良くなって、はい、でも最初に上映されたフィルム版はそのブルーレイより綺麗やってるねんからさ、まあ、一緒ぐらいかブルーレイと、
うん、あでもあのなんてヒゲみたいなんとかもよく、うん、ヒゲって
ホコリみたいなやつや
ろ、うんうん、あんなんとかも昔のあったから僕は今のデジタルのが綺麗かなって思いますよ、デジタルで撮ったデジタルの映画ですね。
ブルーレイまでなってね、相当良くなったんだけどね、はい、風の谷のナウシカですよ、内容触れようよ、え君はちゃんと見てなかったんちゃう。
いや僕これはね最初のあの上映の時に
やっぱええなおっぱいと思ったケツええなやっぱってこれは履いてないなと思った。
いや履いてますよっていうかね、
綺麗すぎるね、
毎回思うんですけど、 あの一回あの、なんとかっていう国に捕まって、うん、ほいであのそ あの王子のお母さんが逃がしてくれるじゃないですか、うん、でその時にあのこう女の子と服入れ替えるじゃないですか、はいはい、でそれであの、なんかピンク色みたいな服に変わるんですけど、 それがねいつあの青い
そうそう
変わるかっていうのがわからないんですよ。わかります？
あ、わかるよ、俺は。
その瞬間ですよ。
わかるわ。
あの、子供の方も助けるあたりなんやけど、
そう
。その瞬間、あ、これ変わった。
こっちへ来て、だから、キュルキュル言って、
はい、
あの、ちっちゃいオウムのあれが、はい、こうで、左足かなんかが3の上に重点かのブーツが入って、はい、あーって言うねん。あの時ぐらいやねん。
あの時に変わってるんです。
そう、クックルクック、あの、オウムの血やから。
はいはい、
オウムの血が青いから、
あ
それであれ夜やからほとんど分からないね、はい、でそうそう、あのシーンやね、あのシーンが問題で、そのもの青き衣を着ていて最初から青き衣で出てきてんねんな、それがひょんなことから赤き衣に着替えさせられてあれこれ赤き衣シャーみたいになってるよ、どうすんのって思ったら、うん、そのどさくさに紛れてこの染め直すね、青に青から始まって赤になって青に染め直して何なんて言った
そ
でもそのもの青き衣
だから初め違う色にしときゃよかったんや、うん、むしろ
だいたいね赤い服がね、
はい、
青い血で染まってもね青にはならんよ紫かぐらいにしかならんよ。でなあの辺がまあご都合式やけど、そのあのオウムの子供をこうガーってやった時にこう赤い服がなこう染み込んでいく描写があんねん、
はい、
あの血がで、その時画面ほとんど暗いねん、
はい、
だから分かれへんねん、俺もそれ疑問を持って、ね、見直そのそこだけのために見直したことがあって、でもいいよ間違ってない君の目の付けどころは何なんていう話やんな、
うん、いやあの辺やなというのは思ってるんですよ、うん、いや気付いたらもう青くなってるから、
うん、
でその前はあれやあのなんか桃色みたいな、
う
ん、
だからあのヒコウガメっていうのに吊るされてる、
うん、
そのオウムの赤ちゃんを助けるために、うん、ミト信号弾パンっていうのがあって、そのままミトは帰ってと言って、うん、自分で一人で姫様 武器も持たずにの後や、はい、その後あの機関銃を持っててな、あの飛行画面に乗って二人男が乗ってて、はい、で若い男の方が機関銃を撃つね、それがブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレってもうちょうどいい、あのなあの宮崎駿がありもせんような太い重心で、はい、太い弾がブレブレブレブレブレブレブルブルブルで出んねんやか。で、あの、早く撃ち落とせ、何をやってるって、おっさんの方が言ったら、あの人は、って言って、噛まれって言って、ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ
ルブ
服が染め直される
それ YouTube で上げたの。
いやいや
今のとこ、
いや今のところは僕のあの真骨頂なんでこれ僕小5の時からのあのなんていうのお箱なんで、あのその安くないですよ、ネットラジオの人だけの特典
ですよ、特典ですか
とか言っとってな、気がついたらどこでもやってそうやけどな
あとね、あの細かいシーンなんですけど、うん、その後あの捕まってた飛行艇が襲われるじゃないですか、うん、でその時にこう女の人とかがこうバーってみんなで戦うんですけど、そうそうそう、その時にあのナウシカと同じキャラの人が走り回ってるんですよ、う
ん、で あれ服着替えたんや、
そうそう、あの女の人が、うん、であれこれナウシカとなんで被るようなキャラわざわざ作ってんねやろと、あそうや、そういうの細かく描写してるんやわ。
おとりとしてやってんのか。
いや、おとりじゃなくて、服を着替えた、うん、服交換したじゃないですか、うん。だから、そのままの服のままで走り回ってるっていうだけで。
走り回ってた？で、走り回るとこなんてあった？
走り回るほどではない
け
ど、
あれはあの、
一緒に戦うみたいな。
ブリッジに閉じ込められてさ、
はい、
で爆弾みんなで抱えてさ、来るなら来てみろ、ペジテの意地を見せてやるって。それで、トルメキアの軍隊がさ、はい、ドーンドーンってあの扉を蹴破ろうとしなかった。
そこ
で、だってあれやろ、輸送船に乗ってて、
はい、
で上からトルメキアの船に発見されて、うん、で雲の中から突然出てきて、で船が船をレイプするという名シーン、こう上からガーッと押し付けてきて、そうそう、下の雷雲に押し付けて、はい、それであのみんなやむやむない、雲を出て戦うって、雲を出たらそれやられて、はい、読んでいたな、グオーってやられて、はい、そしたら虫使いの格好をしたさ、漫画版ではトルメキア兵じゃなく虫使いやねんけど、虫使いの格好をしたトルメキア特殊部隊の紐でさ、こうダダダダダダって打って、こう船の中にせあのどんどんどんどん上陸してきてさ、でこう二刀流みたいな刀でガガガって来て、でこっちのペジテの人たちは機関銃でダダダーって打つけ、どんどんどんどんやられてっていうシーンやろ、
そこら辺です。
だから女の子たちが走り回るシーンはそこにはなかったと思うんだけどな。でまあそうやってな、どんどん押し込められていって、それで自爆してやるぞみたいなんで言うてたら、あのユッパー様があのこうやって変な、はい、生きたポーズでシューって降りてきて、はい、あのゆっぱら打ち取ってなおあげろのシーンだよね、はい、わーって言ってカンカンカンカンカンカン、うーつ強いって言って、あの降伏しろって言って降伏するっていうトトルメキアのシーンがあるな。それでいやもうほんま僕は青春のナウシカやからええし、あのナウシカで与えられたそのえあごめんごめん、僕のあれがさ、新しく買ったさ iPhone がさ、
はい、
何にも言ってないのに Siri が起動してさ、はい何かご用ですかって今言いやがってん。そう、黙っとけや。今ね、あのこの iPhone 消音モードにしてるんですよ、
はい、
消音モードにしてるのに直しから話したら、はい何かご用ですかって言いやがったんですよ。とても気持ち悪いです、ね。
ナウシカっていう名前つけてます
か。全部俺らの話聞いてるいうことやで、この
記録しててどっか送ってる
んですか。どっか送ってんねん、もうほんま死んでほしいわ。でいやナウシカのさ、はい、そうそう、ナウシカのおっぱいの話をしようとしたらシリがな、こうやって、はい、あナウシカのシリの話してたけど、まあ、どう覚えてないけどさ、いやとにかくあのお姉さんの健全やんか、はい、あの肉体美がその後のロリショタ趣味に比べれば、はい、 あのナウシカの体は健全な肉体をしてるけど、あれって一番地球が汚染されてる話やんか、うん、でナウシカの体も我々人間とは違うんだっていうオチがつくねんけど、それでもあの美しくてたくましいナウシカの、まあ、姿っていうね、
うん、そうそう、あとあのね、音楽ってあれまだ
被災地上
でし
たね、丸っきり被災地、
あ
ちょっとあっこから始まったぐらい、
まあでも被災地上にしてはむっちゃあのピコピコサウンドやなと思ったんですよ。
あでも流行りちゃうシンセやろ、
うん、えいやシンセでもなんていうんですかね、こうあれじゃなくてほんまのピコピコピコピコ鳴っててちょっと合わないな、
はい、今聞いたらそうかな、うん、あのでもさオープニングの曲、
うん、そうですよね、あれとかは被災市場っていう感じの、う
ん、アコースティックやろ、
はい、
うん、で、うん、
ですけどね、なんか途中のそのいやピコピコピコが気になりましたね。
確かに当時ってあのラピュタのトントントンパンパンパンポンポントントントンパンパンポンパンポンって洞窟の中で聞こえる音とかって、そういう電子音だけで作る嫌いはあったかもしれん。
あのいやそれでもね、あのそれだけやったらいいんですけど、なんかテクノっぽい感じの曲
調、テクノっぽいとこどこどの辺、
いや全体、
結
構 2,3 箇所で気になりましたね。
あなんかだからそれはやっぱり
戦闘シーンとか、
あの戦闘シーンとか、
うん、
でもトルメキア帝国がさ来た時は牽引しろっていう戦車兵 の, あの号令から牽引しろって、俺長いこと何言ってるかわからんかったけどあれ巨神兵をみんなで大きな株みたいに紐つけて引っ張ってるというシーンで、引っ張れって意味やね、うん、牽引しろって、
はい、
でケンシロー、ダルルダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ
ンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ
ンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
かな、メーベル飛んでるシーンですわ。
え？
なんかとど
最初？メーベル飛んでるシーンですわってなんちゅうざっくりした表現。
ね、
そんなあるか？
うん。で、もうちょっと違和感を感じましたね。
まあでも確かにペコペコペコペコ言ってるシーンはあったかもしれへんな。当時のやっぱりクールってそうやって。うん。なんかそうそうなんかあんねんあの。こう不快の中とかなんか恐ろしいシーンとかで、うん、なんかあのペコペコペコペコペコペコペコペコペコペコみたいな変な音入るみたいな、うん、ああとあのそうそうそこがなシンセはあの不快に落ちて、それであの最初の襲撃であの船がみんな不快に落ちた時にあの初めて不快の中が映って幻想的な虫とかがこう泳ぐように飛んでるところで、ドロドロドロドロドロドロドロドロみたいな、あの、ゲーム音楽みたいなのが流れ
て。そうそうそう、ゲーム音楽っぽい。
そうそう、それで、そう。で、そうそう、あの、そこがな、当時被災地上ってそうやって、ゲーム音楽みたいな音で、なんか、テロテロテロテロテロテロテロテロみたいな、あの、音が、そうそう。あのそうそう不快の中で変なあのムカデみたいなでっかいムカデみたいなのと、うん、メーベで飛ぶとことかあのペコペコペコペコペコペコみたいなあの音やったわ。そうそうそう、
それがなんか
人間の音楽とは違うものやねんな、
あ
その、うん、その
いやっていうよりなんかゲームっぽいな。
そうそうそう、いやゲームっぽいね、
うん、
当時はそれがねやっぱ最先端、
あ
だってテクノ音楽とかまさにゲームから出て、はい、坂本龍一とかでも今坂本龍一のあの映画であのねあの戦場のメリークリスマスとか見たら、はい、全部ゲーム音楽みたいで、
no.
でなんであの太平洋戦争の DJM がこんなファミコンみたいやねんと思うわ。でも当時はそれがかっこよかったな、no. うんうんうん、まあ多めに見たってよ、
はい、
うん、でもまあナウシカから受けた印象は以上ですか。
そうですね、
巨神兵とか庵野秀明とかいいんですか、
はい、
うん、
まあ うん、ああ巨神兵、あそれエヴァやなと。
まあ今思ったらね、ナウシカって終わり方最悪
で、まあ
感動せんかったよ東さん。もうこの年で。
うん、今回は感動しなかったです。初めて見たときは感動しましたけど、
ね。したよな、当時はな。なんか、はい、訳も分からず感動する。はい。巨神兵に持って行ってもらうからな。はい、なんか、わ、すごいこと起きたってなるけど、今見たら、なんやねん、あの村人って思うやろ。姫姉様、姫姉様言って、ババアも、ババアまで喜んで、よかった、よかった、みたいな。なんやねん、昔話か、みたいな。桃太郎みたいなおっちゃろ。桃太郎だってさ、なんか、鬼を懲らしめて、その金銀財宝を持ち、おじいさんおばあさんの家に持ち帰りましたっていうさ、オチでさ、それ強盗やんけみたいな、みんなにちゃんと持ち主の元へ返しましたっていうくだりがないやんけって思うけど、それでも当時はハッピーエンドやねん、それがな。そんな感じやね、
直しか。あと、やっぱり直しか全部やってほしいですね、中途半端。
そうやね。
ですね。
漫画にしたやつを、とっととアニメにしろっていう話があって、それ宮崎駿って絶対しない人なんやんか、みんながやってほしいことだけは絶対しない人なんやんか、でも本当はやりたいし、やってほしいね。で、じゃあ誰にやってほしいかっていうか、やってくれる人って言ったらもう庵野秀明しかないよっていう話あって、庵野秀明がナウシカの続編を、やる可能性はまだゼロではないと思うねんけど、まあやったら俺はもう劣化のごとく怒ると思う。何やねんこれはってなると思うわ。まあそれはな、本当にちょっとした何趣味の話やろうな、ほんま。庵野監督の作るものの匂いっていうものは取れないから、
はい、
ねえ、それはナウシカっぽいものになったとしても、お前結局エヴァじゃねえかってなると
。絶対なる。
絶対なる。
なりますよ。
そう。
それは。僕でも思います
わ。まあまあな、根血みたいな、まあなんで言うかな、国際結婚みたいなもんやから、それは認めなあかんよな、許さなあかんよな、庵野さんにも、それは権利がある
わな。なんか人間の内面のドロドロしたもんとか描いちゃうんですよね、多分。
そうやし、ちょっとした表情とかでも、深みのない、はっきり言って、庵野さんって人間あんまり興味ない人やろうから、人間の表情とかには深みがないね、はっきり言うと。もう、アスカも、何でも、シンジ君も。うん、だから、やっぱり、
あとメカの、こう、カシャンカシャンカシャンとかっていうのを書いちゃいます。
だからそれはそう、そこはな、だから職人として一流の、超一流やけどさ、でも人間を知らんって、つまり童貞にさ、恋愛ものを作らすようなさ、まあ、童貞ムービーみたいなものになるわけですよ。でも、そればっかりしょうがないんで、僕はやっぱり人間はこの人、うん、メカは庵野みたいにすべきだと思うけどね、
うん、
我らが吉田徹先生だって得意下手があって、うん、まあ、あそこの会社の伝統だけど、うん、あんまり女の子とか書かないんだよねって言うじゃん、
うん、
で無理やり女の子を担当させられるとそこだけ可愛くないっていうコメントが、つくわけですよ。だからそれはやっぱり適材適所っていうのがね、あるわけでしょうね。さあ、順調に来ています。アンチグラビティという映画ですか、
うん、
はい、
これはね、ロシアの実写映画ですけど。
いつ頃の映画なんですか。
新しい映画
出ました
ですね。
これアンチグラビティというのはどういう映画ですか。
ね、
うん、ざっくりと
寝てる、
うん、
夢の中の世界、
はいはい、
で何人かの人が同じところに、
うん、
同じ夢に入ってて、で、そこで、なんか、わけわからん奴が襲ってくる。で、そいつらと戦って、平安になれる場所を求める。
うん、
求めて、旅するじゃないですけど、そこを目指そうというお話です。まあ、ざっくり言うと。
ざっくり言う。まあ、いいよ、いいよ、うん。そう、ざっくり言うやろ。うん、そっから、あれって思うところをさ、ちょっと喋っていってください。
で、ですね、
うん、
まずその、アンチグラビティっていうタイトルの意味なんですけど、夢の世界やったら別にアンチグラビティ関係ないですよね。無重力という意味。
ああ、アンチでグラビティは重力やから、うん、無重力という意味と捉えればいいの、うんうん、
はい。その世界が、
構造が夢の中やからちょっとむちゃくちゃなので、
まあ、そうやな、
あのこう道がまっすぐ走ってるのいきなりポンって垂直になってたりするんですよ、はいはい、
まあ、何でもありかな、
はい、でそこへこう走って逃げる時とかでも、うん、そっちの地面の方へピョンって飛び移ったら、うん、ヒュッとこう、はい、なったりする、それを、まあ、を取ってアンチグラビティというタイトルをつけたんですけど、この映画の本来のこうもっとそれはほんまの入り口のとこだけなんですよ、でみんな驚かせるみたいな、うん、まあ夢の世界やからしゃあないねんけど、うん、で多分これ日本本当のタイトルは違うんですよ、うん、
はい、
ロシアのタイトルは
またか
コーマっていう昏睡とかっていう意味の、
はいはい、
そういうコーマっていうタイトル
なんですよ、ロシアらしい、
でそれをアンチグラビティっていう日本タイトルをつけたのが、
はいはい、なんか分かりいいな、あのハリウッド映画と勘違いするタイトルやな
っていうか、もう、うん、初めの5分10分ぐらいを見て、うんうん、そのタイトルつけた、
あ、はいはい、
でその後は見て
へんけど、もうそこだけやんってアンチグラビティなのがあって、うん、雑なネーミングなんや、
そうですもうそこだけ見て全部見てへんやろ、うん、このタイトル決めた人はっていう感じの映画、
流れ作業やな、
うん、
で
まあ話としてはちょっと夢の世界なんですけど、
はい、
で、あの、まあ初めはあのこうどっかにそう襲ってくるやつの、うん、あの影みたいな、うん、なんか妖怪みたいなやつがおるんですけど、うん、それはあのなんていうんですかね、あの脳死状態の人間の意識らしいんですよ。でそいつらがあの襲ってきて人間をで実際こう襲われて死んじゃうと現実の世界でも死んじゃうと、
うん、
そういう世界なんです、
うん、
でそこでそいつらが来ない世界をあの島が初めは島があるからそこへ行こう、
うん、
でもそいつらが襲ってくるからそれを避けながら行かなあかんからどうしようみたいにやってたらあの一人の能力者がそこの世界に来るんですけど、うん、あの建築家で、
うん、
でこう自分が思い描いたものが現実になると、うん、でそいつにあのこう海まで行って、うん、海の向こうにそれを作ってもらったら行けるんちゃうんってことになって、うん、それをやっていくんですけど、うん、どうしよう、もうどんでん返し言っちゃっていいですか、
いいよ、
あのまあ言わんときましょうかあの、うん、実はその建築家は悪くはないんです、うん、主人公なんで、
うん、
でもその世界 の、うん、あのそうやってこう指導してるリーダーみたいなやつが、
うん、
あの実は、うん、あの現実世界でもちょっと、
うん、
あの企んでることがあって、
うん、
でそこの世界でどうそこの世界をどうこうしようっていうしてたっていう、それをやっつけるお話です、う
ん、君の場合ネタバレしても全くわけわかめなんで大丈夫だと思うんだけど、はい、
まあそこ大事なところは、
いやいや大まずね君の説明で今回は、はい、一番抜けてるのは、まあ、そもそもなんで夢の世界にそこ何人いるの、
うん、あの2,30 人ですね、
2,30 人もいるの、同じ夢を見てるんだ、はい、
うん、
みんな寝てるんでしょ、
寝てあのそれぞれ違う場所で寝てると、う
ん、それはその人たちは実験かなんかされてるの、
うん、うん
と、ね、たまたま
そこネタバレに
ネタバレなんだ、でもなんかその
でも見ず知らずの人です、
精神病棟的なものじゃない、
精神病棟でもない
でもないの
ですけど、
うん、
まあ、言ったら実験、
あ実験だね、まあ、実験またサイエントみたいな、
うん、
でみんなで同じ夢を見て、
うん、
その世界はマインクラフトみたいだよね、なんかゲームの中みたいな、
そうですね、あの、うん、うん、思ったのは日本のアニメとか、うん、あのそんなんをいろいろ継ぎはぎして作った映画ちゃうんっていう、うん、
でそのなんか映画の中の全体の雰囲気は、うん、なんかさ面白いとかクレイジーとかいろいろあると思うんだけど、どんな感じ、
ロシアの暗い感じ、
ああ暗い感じね、深刻な感じ、
深刻な感じなんやけど、
うん、
深刻にせんでいいやろこの話は、あ
無理やり深刻にしてる感じ、
そうですね、
ああラスラス、うん、でそのあのいやちょっと一瞬ラストオブアスのこと思いついてんけど、うん、でまあそうやな、そんな感じか、あの、うん、さっき言ってたけど面白なかった言ってたな、
はい、だから、 なんかこう底が見えるというか、
ああ
これ あのアニメから撮ってきたなとか、このアニメから撮ってきた部分やなとかっていうのがすごい、
よっぽどやんな、あの夢ネタっていうのはさ、ああよっぽど自信ある人でないと、よう作らんと思うよね。うん、で、ね、夢もんで当たるってね、マトリックスぐらいかな。なんか。うん、
マトリックスから取ってくってる部分もありますし。あと、さっきも出てた、あの、バットマンとかの映画の、
うん、
クリストファー・ノーラン、
うん。
あの人のインセプションかな、なんかっていう映画からも、あ、撮ってきてんな、夢の世界やっていうのは。
なんかコピペしてる感じがすごいあるわけ。
はい。
まあ、若い人とかなんじゃないの、監督とか、
うん。
まあ、ロシアの、
うん、
多分。いや、でも見るだけ偉いですよ。何点、うん、?35 点。
まあ、そんなもんです、
ね。はい。ついに俺が点数を決めるシステム、ね。最後、
はい、
出ました、アキラですよ。
はい。
アキラの、
アキラね、僕ね、ショックやった。原作、アキラおったでしょ。
おったおった。
で、映画版、死んどったでしょ。
うん。
あれ、ショックでしたね。
ショックやな。あれ、あのさ、君初めて見たわけじゃない？
いや、ないんですけど、忘れてました。
そう
なんだ。それが。
あれ、俺漫画と見比べた時思ってんけど、あ、映画の方が、よりグロテスクで、なあ、
いや僕逆ですわ。
え、なんで、
え、あ、グロテスクっていうのは、あの鉄夫がこうでかくなったり、
いや、まずそう、鉄夫のあの肉がブヨブヨでかくなったりする肥大化表現って、うん、漫画のあの辺ではないね、
うん、
後の方にあんねんけど、で、あとそのアキラくんがバラバラになってるっていうのは、うん、漫画にはないやん、
はい、
で、もう脳みそとか標本状態になってる、はい、あれをグロテスクって言うねんで、
あ、
それをこう並べて、あんな悲惨なものをモザイクなしで見せてんねんから、映画の方が、それとかさ、あの鉄夫の彼女がさ、おっぱい丸見えになってさ、うん、なんか服破られてぶん殴られるシーンとか、うん、あれも劇場版で、あ、漫画ではないねん。でも映画の方はさ、漫画よりさ、やばいこといっぱいやってんねん、
うん、
うん、で、だから他にもな、なんかあの、まあ、人が死ぬシーンとかも、うん、あの警官が撃たれて死ぬシーンとかも、漫画以上やで、うん、えぐさが、
うん、なんかでも僕はね、こう頭をガーンって殴られるのはやっぱ漫画の方で、
うん、
で、なんか映画はそれをちょっと薄め
た
ような印象を受けました。
あ、受けた、
うん、
軽く見れたってこと？
うん。
そうか、な
るほど。で、それと、前も、ちょっと、何が好きじゃないかっていう、そう、思い出しました。
ちょっと大友克洋ディスってるもんね、君を。あんな言うて言うて。
女の子が可愛くない。
そこや、そこや。
全然可愛くない。
いや、でも。
そこがね、だったらちょっと、
いや、それはね、半分賛成、半分反対で、うん、ケイちゃんっていうさ、はい、共産党員の女の子がいるやんか。
はい。
あの子は可愛いやろ。
いやダメです。ダメです。全員ダメです。
あれな、君な、ちゃんと見れてない。
いや、その内面とかそんなんじゃなくて、
うん、
ビジュアルですよ。
うん、
もう、ちょっと可愛くしてほしい。
いや、ね、ビジュアルと内面はね、バラバラに語れるものではないのよ。うん、だから、確かに、よりめの大友克洋の描く女の顔が、まあ、目が横にすごい離れてるアニメオタク好きのああいうの逆なので、ショック氏が最初に動かないのは分かる、うん、だけど話もあるやんか。もちろんキャラクターに惚れてる男の子たちは、内容も大事やんか、うん、秋山ゆかり戦車好きで、うん、だんだん話見ていくから好きになるやんとこあるやんか。見た目も可愛いけどさ、うん、で、アキラで言うとヒロインは唯一ケイちゃんで、うん、ケイちゃん漫画版では鉄頭鉄尾ずっとヒロインで、最後は金田はね、もうずっとあの子とエッチがしたかってんけど、うん、できんかってんけど、多分最後はしたやろうなっていう終わりやねん。で、 ケイちゃんはその見た目はねそんな美女ではないけども、うん、あの結構だんだん慣れてくるとクールやし、うん、あのショートカットで女女してないとこがいいねんけど、うん、結構可愛いところがあるの。日本人女性やなって思うとこが
仕草とかねそんなのが、
うんうん、
全然いいんですよ、
うん、
いいんやけど最初に見たキャラデザインが、
うん、
大友克洋の女の人が好きじゃない。
だからそれはわかるけど、
うん、
お前そこですぐ回れ右しとったらもうアニメとか見る資格ないで。
回れ右してないじゃないですか。ちゃんと見てるじゃないですか。
好みはあるやんか。俺だって、
うん、
絵面が好き嫌いってあんねん。例えば、はい、桜大戦の絵面とか俺アニメオタクと真逆で嫌いやんけんな。だけどさ、内容が良かったら好きになっていくやん。はい、コーランとか、そら嫌いやで、あんなメガネンコなんか。だけど、あいつも苦労したんやなと、
うん、
日中戦争とか、あれ日清戦争かな巻き込まれて、コーランって、親失ってんねん。そういう話聞くと、ぐっと引き込まれるやん。だから、マリア・タチバナとか、いろいろ、カンナとかもおるがな。うん、で絵面あんま好きじゃないよ。特に、なんとかスミレっていう金持ちの娘とか。うん、で、だけどさ、その裏にさ、なんか人知れず苦労してるんやな、みたいなのが、うん、なったらもう顔はええわいな、お前はって。でもお前、いいやつやな、とか。それが惚れるっていうことにすぐなんねんけどな。はい、で、だから、絵面の好き嫌いはわかんねんけど、僕はこの絵面は嫌いですって、そんなんラジオで流されへんで、そんなんだけやったら。な。
いや、でも、すごい。話好きやから、昔だから、タッチ読みしたって言ったじゃないですか、ずっとアキラは。
だから、
話はすごくいいし、頭をガツンって殴られるような印象を受けるっていうのもそこです。
女性キャラの見方をね、あなたも年も年だし、もうそんな長く生きないんだから、ちゃんともうちょっと大人になろうね。確かに僕もね、半分賛成するのはね、アキラの何が許せないって、金田の彼女、おるやろ。最後死ぬ子。
あいつみたいなやつですね。ダブルゼータの。
プル？
プルじゃなくて。
何やねん。声も小さいし。
そう。
ダブルゼータ出されてもかなりわからんわ。
いてたじゃないですか、ダブルゼータで。キャラスーン。
キャラスーン？キャラスーンおっぱい大きいし、あれ髪型だけやろ、今言ってんの。
そうですかね。じゃビジュアルはでも髪型から入る。
鉄道の彼女やで。
あ、鉄腕の彼女ですか？
あ、俺、彼だ、彼女だ、はい。彼だの彼女はあれやんか。ケイちゃんやんか。まあ、彼女じゃないけど。
その前は、言い寄られてたじゃないですか。
あ、なんかおったな。ごめんごめん、間違えた。鉄腕の彼女。
ああ、さっき映そうなやつです、ね。
そう、あの子。
はい。
あの子、あんまりやろ。
うん。
いくら、あれでもさ、鉄腕の彼女で貧乏人か知らんけどさ、あの時代に、あの繁栄したネオ東京の時代にやで。うん、床屋にも行ってないねんで、美容院とは言わんわ。床屋にも行ってないようなボッサボサの髪に、
うん、
もう本当に難民キャンプからそのまで裸足で来たんかっていうような格好やんか。はい、で、ブラジャーも本当に買えないのか、ブラジャーすらしてないねん。
はい、
で、本当、その大友克洋が、鉄男の彼女なんてこの程度でいいだろうと思ったとしか思えなくて、ケイ、うん、ちゃんの方がよっぽどいいよ。ジオン軍みたいなヘルメットもかぶってるし、服装とかおしゃれやね、
うん。
そういうとこ見なあかんで、顔がタイプでなくてもな。あ、この子、服おしゃれやとか、いいブーツ履いてるなとか、そういうの見なあかん。ところがもう、この、鉄男の彼女はひどい。
それ、ひどいっていうか、僕は、うん、わざと、そういう風にしてるな、とか。
いや、それはあるよ。だから、演出意図はあって、
うん、
当然、その、ケイちゃんがこっちがヒロインで、これは鉄男の彼女だからっていうこともあるし、だけどその鉄男の彼女のあの子はね、やっぱ最初オープニングすぐから出てきてエンディングの前ぐらいで死ぬんやけど、そのすごく重要なキャラやね。
そうなん。
漫画の方でもそうやねんけど、だからケイちゃんに匹敵するぐらいのもう一人のヒロインとして、もうちょっと綺麗にしてあげてよっていう。女の子としていいとこはもうその体つきでも魅力的なとこ何一つないって感じやね、うん。そのおっぱいももう A カップもないぐらいやしね。もうそのもう体ももう痩せこけて、 そんなに貧乏やったって思うぐらい貧相なんよ。で、いや、そんなはずはないだろうと。一応あの時代にって思うんだよね。だから、だってあれ女子高生でしょ、あの仮にも、うん。
はい。
もうちょっとしてあげてよって、まあ、せめて髪型だけでもって思ったけどな、うん、だから、半分賛成っていうのは確かに、大友克洋は、女を美しく見せようとしなさすぎっていうのはある。うん、だけれども、まあ、あれだけ偉大な作家だから、うん、ケイちゃんなんかをよく見てると、あ、色っぽいな。俺はもうさ、ケイちゃんにはかなり最初の方で、うん、あ、この女抱きてえなって思ったよ。うん、あの、映画版で言うと、最初に警察の取り調べみんなで、うん、オリンピック会場みたいなところで受けて、それで、あ、こいつも仲間なんですって嘘ついて、ケイちゃんを助け出した後、何を勝手なことしてとか言って、で、こっちは共産党員みたいなんでね、あの、こっちはただのヤンキーなわけでしょ。で、一応、あの、礼だけは言っとくわ、ありがとうって言って帰っていくんやけど、意外とそういうところが、この子、まあまあいいとこの子だなって思わすんだよね。で、最初そうやって、ありがとうってだけ言ってスッと消えていく、うん、あの女どこ行ったってなるんだけど、うん、その後また再会して、で金田がなんだこいつ撃ち殺せってゲリラが言った時に、あの助けられたの二度もって言って、うん、この金田をかばうんだよね、うんうん、で意外と優しいじゃんって思うとこが多々あって、うん、そのさ、変な超能力少年たちに、うん、乗り移られて、ここをまっすぐ行けばいいのとかなんとか、うん、いうのも、多分、ケイちゃんがいい子だから、うん、超能力少女たちが、これに、この子に、相乗りしようってしたわけよ。うん、で、まあ、漫画版でもケイちゃんは、その、超能力者なのね、うん。実は超能力者、その超能力というのは、媒介としての、うん、メディアとしての、いわゆる超能力で、みんなが相乗りするためのものなんだ、うん、だから乗り物みたいな子なのね、うん、自分自身ではそんな 特殊能力であるわけじゃないんだけどっていう、うん、すごくいいですね、まあ、おっかさん的なね、うん、そういう存在なんだろうなっていうことを言うと、ケイちゃんのキャラはすごく作り込まれてて素敵であると。で、鉄男の彼女の方もすごく優しくて、うん、漫画版でも最後まで、まあ、出てくるんだけど、いい子なんだよね。だけど、もう、あまりにも可愛くないよって、顔はいいからさ、髪の毛とかさ、何なのってこの子、何にもないのって、ジムシーだよ、本当メラジョの子なの。あんな、ほったらかしってないだろうっていう髪の毛しててさ、まあ、そういうとこはちょっと、怒りにも似たものを感じるんですけれども、いい時間
で。なんかでも、僕は、鉄夫の彼女は、それだけでなんか存在感、それに逆に存在感を、
まあまあ、
周りのキャラクターと比較して存在感を感じるんですけど、
でもね、いやそれは反論したけどね、例えば、オネアミスの翼のリークニン・ノンデライコというヒロインがいるよね、冴えないヒロインが、はい、まあ、シャクティ・カリンのようなボロ雑巾のようなね、はい、ところがこのわざとブスに描かれてにリークにの、うん、飲んでライコをね、思わず主人公が犯してしまいそうになるシーンがあって、その後逆に気絶させられた主人公が次の日に目が覚めて、何事もなかったかのように出勤していく彼女を追っかけたら、彼女はいいんですそんなことっつってね、であなたは立派な方だからとか言ってそのまま電車で去っていくと。僕は一連のシーンを見たときと、それからレイプされそうになったシーンを巻き戻して見返したときの、ニークリン・ノンデライコのおっぱいがあらわにブルルン、ブルルンってなるんですけども、そのですね、やっぱ確認したときに、あ、これを作った人たちは天才だと。リークリン・ノンデライコわざとブスに描かれたんだけど、ちゃんと見ると、ちゃんと抱きたくなるんです。
うん、
ああ、これをやりたかったなって。うん、だけど、帰り討ちに会って気絶させられたけど、それも甘酸っぱいいい思い出だと。そして、よく許してくれたな、というね。で、もうその後、宇宙に行ってきますって、死での別れみたいなするわけだから、なんとか生きて帰ってこようって気が起きるわけや。だから、生きて帰ってころイコール、この女を抱きたい、この女とやりたいっていうね、うん、その若い男の、まあ、一心助けだけれども、そこを 僕も感じたもの、何回か見返した後に。で、そういう意味で言うと、鉄夫の彼女も、やっぱりいい女だな、抱きてえなって思えるべきなのに、どう頑張っても無理だな、あれは。あまりにも、こそぎ落としすぎている。ブスに武器を一つも与えてくれていない。あれはいかん。あれではいかん。優しさだよ、そこは。物書きとしてのキャラクターを作った生みの親としての優しさとして、何か一つでもそそる部分を用意しといてくれないと。
鉄夫が好きになった部分、
鉄夫も鉄頭鉄尾、その女の子を本気で好きなのかなって、そういうシーンほとんどないんだよね、はい、本当にそう、残念なんだよね。鉄夫がやっぱ男としてどうなのかっていうのは手がかりはなさすぎなんだよね、
うん、金田が良すぎますよね、そう、人が
良すぎる、うん、良すぎる、
それだから鉄夫が反発しちゃうっていう部分もあるし、
いや本当金田は最高の主人公だし、うん、あれ金田って日本人だなって分かるんだよね、うん、で金田のあの竹を割ったようなすがすがしいあの主人公性っていうのは、うん、江戸っ子なんだよね、
はい、
多分で、やっぱ我々今東京の人にもそうそういませんよ、江戸っ子って。だけど江戸っ子ってね、細かいことは気にしない、
うん、
それから金なんか貯めない、
うん、
で危ないこともやるんだけれども、必ず怪我もしないようにこう注意してうまいこと、なんて身が軽いっていうのがね、うん、そうやって、でもさ、なんて人には優しい、
はい、
だけどなんか誰にでもおとなしいのではなくて、うん、なんかふざけんなあなたってすぐ言える、
うん、
これはなめとったらしばくぞこらっていう関西のそれと一緒で、うん、別にみんながヤクザってわけではなく、うん、喧嘩するなら喧嘩上等だ、受けて立つぞというような爽やかさね、うん、でそこが男らしさがちゃんとあるとか、うん、まあ、そういう意味で金田は僕は最高の主人公だと思うし、うん、変ななんか親のあれを背負っているとかね、
うん、
なんか変なねキャラ付けをされてないんだよね、
うん、
超能力もないし、
うん、
もう本当何一つない
、うん、
大したこと何一つない、勉強ができるわけでもない、
うん
うん、そこがいいんだよな。だから金田は最高の、
なんか、
うん、
鉄夫を止めれるのは俺しかいてないみたいな、で行くじゃないですか最後、
うん、
それもね、実際自分には何もないけどなんでいけんねやろ、賞賛はゼロなのにって思っちゃいますよね。
ああ、だからその金田がどう物語で動いていくかの動機づけっていうのは確かにちょっと探索は難しいところなんだけど、うん、映画版では比較的分かりやすくちゃんとまとめてたなっていうのは、最後回想シーンで個人のシーンみたいなのが出てくると、はい、で鉄夫が後から来た新参者でいじめられたのを助けてやったの、金田はね、うん、金田は鉄夫の兄貴分なんだよね、うん、でまあ何でも俺に泣きついてこいよなみたいなことを言って、うん、で俺が面倒を見てやるからよっていう、うん、その回想シーンがあって、つまり金田にとって鉄夫は弟分なんだよね、うん、もう愛すべき弟分なんだよね。その弟分がもう兄貴なんか知らねえっつって、うん、こう東海道に出て行ってさ、うん、一人で何でもできるんだみたいなことを生きて言ったら偉い目に遭ってるわけじゃん、
うん、
だから鉄夫この野郎って言って追っかけて行ってぶん殴るっていう、うん、そして抱きしめてやるっていうのをしたいだけなんだよ、うん、あいつは。だからそれが主人公の唯一の行動率なの、ただの鬼ごっこなの、ね、金田が追っかけて鉄夫が逃げるっていう、だからそこがねすごく分かりやすい話で、まあ、そこさえ分かってしまえばと思うけどね僕は、うん、だからそういう意味では映画版は本当によくできてて、鉄夫は金田助けてみたいなことを最後言ったと思う、助けてくれ金田って言ったと思うんだよね。でそれで言うと男と男の愛情物語ですよね、そのまあ個人の兄弟分っていうね、それだけがその金田という不良グループの唯一の絆というか、まあ唯一の大事なものっていうのがそこだったんですよ、国でも何でもなければね、その うん、わずかなわずかな人の、まあ、絆っていうのがそこにあるわけよね。
そうですね、あの、うん、原作にあるややこしさっていうのを徹頭徹尾そぎ落とした。
いや、原作もややこしくないの。原作も徹頭徹尾それだから、
あの、うん、いや、いろんな、うん、あの、
そうでしょ、
あの大覚様とかも動くし、
そうそう、大覚様ってアキラだろ。
大覚様じゃなくて、あの
宮古さん
だろ、
う
ん、
そうそうそう、
あいつ、
そうそうそう
とかもあの暗躍するし、
そうそうそう、
あのなんかあのアメリカとかも動くし、
そうそう
そう、で、そこら辺がちょっとこうワクワクする
ん
です
よ、ね、そうそうそう、オプションがね、
うん、
みんなオプショナルツアーだよ、その辺は、うん、それメインじゃないからね、うん、そうそうそう、
じゃあ、うん、
な
ん
かサブクエですよ、
そこら辺が僕は好きですね。
オタクだからな、バカだよな、本当、あのそういうものに目を奪われちゃいけないよ、それはオプショナルツアーとして楽しむべきものであって、うん、確かに俺もそうだった、あの大宮古様って何なのとか、うん、あの変な宗教団体とか面白いなと思って、うん、ずっとそっちに目を奪われていたんだけど、うん、あのやっぱり講談師になったおかげもあると思うが、話の肝って捕まえとかないといけないの、うん、でオプショナルツアーが来た時にオプショナルツアーを断れるぐらいの覚悟を持たないと海外旅行やっぱ出しても面白くないよね、
うん、
あだから今芸能戦記をゆっくり読んでますけど、あのやっぱり大人になって読んでよかったなと思うよ、これただ単に話が面白くならないなと思って読んだら面白くもなんともないけど、一行一行僕声に出してゆっくりその場面を想像しながら読んでるの、今江戸戦記っていう絵本、絵本じゃないや小説をね、で、やっぱり理解が全然違う、
うん、
そしてこれがいかに名作であるかっていうのは、まあ、また来月にでも話せればいいんですけど、まだ2巻までしか読んでませんから、あのそういうことをね、思います。最後にこれ本当に打足になるので、ここで終わっときゃよかったってどうせ言われるでしょうけど、思い出したんで話すけど、ラストオブアス2っていうゲームがあって、
はい、
超有名な対策ゲームでしてね、
はい、
あのフォールアウト4みたいな、そのいわゆる核戦争後の世界みたいなのが、うん、まあ、同じアメリカであって、はい、アメリカのゲームなんですけども、超対策ゲームなんだけども、なんかあのみんながゾンビ化しちゃうウイルスが流行って、まあ、そういう風になったという未来、近未来 SF で、で主人公の男が女の子を連れてずっとその廃墟の中をサバイバルして、まあ、なんとか生き延びていくっていう、まあ、物語だね。でこれはその連れてる小学生ぐらいの女の子が唯一ゾンビに噛まれたんだけれども、ゾンビにならなかった、
はい、
だからこの子の血液かなんかからワクチンを作れば人類を救えるぞということで、なんか立派な病院まで、
うん、
観覧しに行くというのが1なのね、
うん、
で2はそれから何年後かにその1をクリアした後、その小学生みたいな女の子が女子高生ぐらいまで成長して、でおっさん、主人公だったおっさんは、あの人間 の、 あの村で、弟が経営しているなんかファームみたいな村でゾンビたちの襲撃を退けながらね、こう、まあ、それなりに温かな生活を送っていた、
うん、
ところが最初1で1のラストに連れて行った病院で、よく連れてきてくれましたねっつって、お預かりします娘さんを、っていうか、まあ、娘じゃないんだけども、預かった女の子をワクチンを作るために脳みそが必要だと、だから脳みそを取り出してぐちゃぐちゃにしないといけないということで、もうこの子を殺すしかないっていうことになって、それを知らされた主人公はブチ切れちゃって、病院の人を皆殺しにして女の子を連れて逃げた、
はい、
それが1の最後だったから、その病院の残党が恨んで、
はい、
そのさらに子供たちなんだけれども、付け狙っていたのね、
うん、
でたまたま見つけることができて、そのジョエルっていう1の主人公をぶっ殺すんですよ、
う
ん、
もう殺したの、
そうなんです。で2の主人公はその一人残された女の子、一人残されたっていうか、まあ、仲間みたいなのもいるんですけど、うん、でそのうちの親父を殺したやつは絶対許さんって言って、うん、ワシントンだったかな、あそうアメリカのどこかなんだけど、うん、さあワシントンじゃなくてシアトルか、シアトルか、うん、そうなんだけど、舞台はシアトルなんだけど、うん、廃墟となった街中をそのゾンビもいっぱいいる、だけど本当に狙う敵は人間なのね、
うん、
で人間 の、 そのいわゆる施設軍隊みたいなのがあって、うん、その施設軍隊みたいな連中だったからかなりの人数がいるわけ、うん、まあ、それに対してステルスアクションなどを用いながら あいつはどこにいるんだってずっと追っかけていくっていう対策 で、うん、でこれあの超文芸作品レベルでしてね、うん、あのあなんで知ってるかというとこれを全部最初から最後までエンディングまでプレイした動画をある人気 YouTuber さんの動画を僕見たんですよ。でこのゲームすごいなやろうかなと思ったけど最後まで見ていやこれはもう YouTube で見れば十分なゲームだわと思った。
その YouTuber はそのゲームのユーザーを減らしてますね。
いやいや多分増やしてるよ。増やしてる。それは安心していい。あのそうでないとあのこなんでな存在意義に関わるから弁護しとくけど、ほとんどのやつは騙されて買うって、うん、俺は用心深いからこれは買ってやったところで面白くない、うん、これはこの人の動画を見てしまえば済むっていうことに気づいたから俺はあの7000円失わずに済んだけれども、うん、ほとんどの人は君みたいに気軽に買うんだよ。そうしてくれないと困るからね、君すぐスイッチ買うでしょ。それと一緒です。だからみんなあこの人の動画面白いと思ったらすぐポチるから、だからそれは一応ウィンウィンの関係があるわけ、うん、でもね本当にこれねラストオブアースを作ったスタッフは、うん、あの小島秀夫の信者だよ、うん、あ明らかにそう、うん、だから長いムービーシーンがあって、はい、それで素晴らしいクオリティですよ本当に。でしかもその主人公の女の子をプレイしてたと思ったら突然何年前とかなって、はい、その追っかけている仇のラスボスみたいなのも女なんだけど、うん、その女をプレイすることになって、はい、でお互いに敵味方、うん、敵味方でこう、うん、代わり弁担にプレイしていって、うん、エンディングには2人が対決するんだけど、はい、結局あの相手も同じだと、相手もお父さんをその病院で殺されたと、うん、でこっちも、まあ、義理のお父さんを、うん、あのひどい殺され方をした、うん、まあ、復讐だな、うん、だからあの敵討ちの連鎖でお互い一緒なのよね、うんうん、でこれどっちが勝ったってか悲しいだけだなっていう話で、うん、まあ、ラストを迎えていくんだけど、ちょっとね僕これ正直思ったのはこんなことでいいんだろうかって正直思ったのはまずはゲームとしては、うん、あんまりゲームを指そうという気がないんですよね。小島秀夫と一緒で俺のムービーを見ろと、その途中ちょっとボタンを押させてやるという感じなのよ本当にそれでお前本当ゲームクリエイターの風下にも置けないぞっていう思うタイプなのよ、うん、それでね本当にねあの映画監督になんなさいよ悪いことは言わないからって思うと、じゃあ映画としてはどうなのかというと、これまた、こういうね、映画とゲームの間のね、ほんとメタルギアみたいなの作る人はね、何か別の職業名を考えて与えないといけないなと思うんだけど、映画として考えたらこれ何時間あるんだということになるわけです。はい、めちゃくそ長いわけ。20時間以上の映画だと。うん、ただ、これ映画にもなってねえなって映画の世界の人は言うと思う。うん、で、映画として見たら、これ全然20時間かけて何が得られるの？ここから何が得られるのって言ったら何も得られないんですよ。でそれはそのゲームの呪縛で、ゲームってやっぱり相手を倒していくものがほとんどだから、その結局道中で何人も何十人も人を殺して、その結果復讐劇になって、最後はあの悲しい終わり方をするだけなんですよね。その真面目に作れば作るほど、そうするとすっごい虚しさだけが残るような作品になるよこれね。でって思って、同じような世界を描いたフォールアウト4とラストオブアスと決定的に違うことがやっぱはっきり分かったんですけど、あのねラストオブアスを作った人の世界、その人から見た世の中というのはね、本当にトッド・ハワードというフォールアウトを作った人と同じアメリカが違うアメリカなんだなと思ったのは、真面目なんだよね多分ラストオブアスとかを作るほとんどのアメリカ人は、皆さん方ほとんどの日本人と同じように物事をただただ深刻に考えるタイプなんですよ。だからそうやって人類が滅んじゃってもう偉いことでって、それで誰かが殺されてってなると、ただただ真面目に親父が殺されたから復讐をしようとかね、それの繰り返しで、 なんかもう本当に相手にも事情があるって分かったけど、でも私はこれをやらないと気が済まないのっていうような、そういうようなものって、面白くもおかしくもないんだよねっていうね。でも、そうなればなるだけいいでしょと、なんかすごい、なんか映画賞を取りそうな、すごい映画とかにありがちでしょみたいな、そういうものづくりだなと僕は思って、でフォールアウト4のトッド・ハワードがやっぱり常に偉いというか、あの人は日本人のあれをよくわかってるなと思うのは、どんなにひどい世の中でも楽しく生きてやろうとするのが人間だというところに気づいているわけです。うん、だからもちろんフォールアウト4でもその親が惨殺されたりとか娘が惨殺されたりして、その仇を撃ってくれなんてサブクエがいっぱいあるわけですよ。ところが、どこか軽いんですよ。それが、すべてが。で、クレイジーなんですね。富野義行のザブングルですかね。あれ、面白いのは、同じような核戦争の世界を描いていて、三日の掟というのがあるんですよ。そしたら三日の掟っていうのは、殺されたとしても、その仕返しとかは、三日の間だったらやってもいいと。だけど三日経ったら絶対忘れないといけないっていう、それ誰が決めたかわからないけど、そういう不文律があるね。その世界では。でつまりそれはゴンボウさんも言ってたけど、すごいそのバランスのいい掟で、つまりいつまでも恨みを引きずってたら結局ラストオブアス2になっちゃうよって話なんですよね。でどんなひどい殺され方を、例えば皆さんが自分の我が子をひどい殺され方をしても、どっかで諦めてくれなければもう本当にひどいことにしかならないと。だけどそんなことできっこねえよっていう中で、じゃあこの世界には三日の掟があるんですと。ね。まあ許せない気持ちはあるでしょうけど、許してもらわないと困るんでっていうことで、4日目にはね、諦めてくださいよって言われたら、もうしぶしぶでもね、しょうがねえなと思えるかもしれないじゃないですか。その三日の掟さえ守らないんですけど、その主人公は多分ね。だけど、その、ザブングルでは主人公がその3日の掟なんか許せない、俺の親の仇を討つんだってずっと追います、その結果は戦国時代でしかないですよねっていうことを富野は逆説的に描いてると思うけど、なんていうのか、今の社会ってあなたの娘さんがひどい殺され方をしましたよねっていう場合には絶対に許すことはできないっていうことだし、それを見た周りの人たちもツイッターに絶対に許されてはなりませんって言った、で法律を厳しくしてみたいな、極刑に処すべきですってザーッとなるよね。でそれに逆らうことは一切できないわけだから、はっきり言ってね。そうするとその正論っていうのは、じゃあ正しいかもしれない、正しいかもしれないけど、その正論同士をお互いに突き詰めていったらラストオブアス2になるわけですよ。だからこれ本当にね、忘れたもん勝ちっていうか、これどっちかが先にね、諦めよく諦めてくれたらね、どっちも助かる話、はい、ラストオブアス2っていうのは、はい、だからってこれ作った人間真面目だから、絶対にその選択肢はないわけよ、絶対にないわけ。でダンデンももうこれで終わりにしようって周りの人が言ってくれたりするんですけど、もう悪夢を見たりして、もうこれを決着をつけない限りもう死んでも死にきれないってことで最後まで殴り合いをするんですけどね、まあ、最後の最後には2人は物別れで別れていくんですけども、それでも救いはないと。でね、やたら人が死ぬしね、本当に今これだけゲームとか YouTube で表現規制がある時代に、なんでこんなものが、子供が買うようなプレステ4のゲームでこんなに人を刺し殺したり、リアルなのよそれが、でもうそれ13、14歳の女の子がですよ、ナイフで人を本当に首根っこ突き刺して殺したり、何回も刺して殺したり、その頭をぶっ潰すようなね攻撃をしたりね、まあ、鉄砲で撃ったりね、もうあらゆる方法でその生々しく人を殺していくんです。で最後にはゲームプレイヤーに、こんなに人を殺したらね、いくらこんな可愛い女の子でもね、ひどい目に遭うよ、許されないよっていうオチを用意してるんですけど、これさ、プレイヤーがどんだけ嫌がっても結局ボタンを押してたらどんどんどんどん人を殺していくんですよ。これもう人殺しが嫌と思えばこのゲームをやらないっていう、 もう電源を切る以外にこの殺戮劇から逃れることができないんですよ、うん、こんな地獄あります？こんな地獄みたいなエスカレーターっていうかさ、うん、ジェットコースターがあるかっていうような話で、結局僕もこれ賢明だったなと、買わないで賢良かったよと。でやっぱりやった人の多くがなんていうのかな、これで傷ついたと、これで傷ついた心をゴースト・オブ・ツシマで癒してるっていうような人はね、いっぱい書き込みがあるんだけど、そりゃそうだと。これね、本当はね、まあ芸術というのは人の心に傷をつけるものなんですけれど、それが本質なんですけども、なんというのかな、だからといって外人の作るものってね、このな人の心を不愉快にさせるだけさせるんですけど、だからといって正解も何、まあ正解はいらないんですけど、何も希望も何もないような状態で、まあ放り出すというのが多いんですよね。で、いや違うよって、だから僕はこのゴースト・オブ・ツシマでも、あの攻めてきてるモンゴル人がね、随分人を殺したりしてるから、そ逆襲したいというのは普通です。だけど僕はそういうプレイもうわざとしてません。でそれはどの、まあ、歴史を知ってて、どの道この子たちはあの台風でやられて死んじゃうしっていうのも知ってるけど、まあ、仮にそうでなかったとしても、結局侍だからってこのモンゴル人を皆殺しにしたら、それで済むのかって話ではやっぱ多分ないんだよね、まあ、死んだ人も絶対に生き返ってはあんま来ないっていうのもあって、だけど武士だから当然戦うよっていうのはあるけれども、なんていうのかな、まあ、ゲーム上だったら無理にストーリーを進めなければその侵略行為というのはストップしたまんまなわけじゃないですか。だったらさ、温泉巡りをしようとかさ、砂浜で遊ぼうとかさ、そういうことはできるわけでしょ。だけどプレイヤーっていうのは素直だからさ、そのここのモンゴル軍を倒せって言われたらそこへ直線的に行ってさ、まあ、切り殺して回って、それを繰り返してどんどんどんどんエンディングの方に近づいていくんだけど、その結果何が残るって、あ、モンゴル人いっぱい殺したなってだけで、そんなの面白いのかって言うと面白くないと思うんでね。なのでまあ僕はあのゴースト・オブ・ツシマの話になっちゃったけどね、まあそういろいろ思いました。まあ、あのゲームっていうのもそうですよね。あの僕が YouTube 始めたからじゃないけど、あのこういう風に人と意見交換しながらやらないと、今の対策ゲームね、一人でやっててもこんなラストアブアッツみたいなのもあるし、うん、多分ゴースト・オブ・ツシマも一人でやってても面白くないような気するしね、やっぱ時代ちょっとずつ変わってるかもしんないね。僕はちなみにオンラインゲームは大嫌いだから、一人用のゲームしか絶対しないんだけど、そういう意味では YouTube を介して実況ゲームっていうのはありだかもしれないなと思うね。プレイ中は誰とも交流しないし、うん、だからまあそういうふうに思いました。まああの今回は東水さんの見た映画5本と、はい、ちょっとゲームの話紹介しましたけど、あのこんな感じでね、8月号も終わっていこうということでございます。
夏終わってますね。
え、
夏終わりです。
いやいや、はい、いやいや、ご心配なく、9月からね、10月、はい、2ヶ月暑いから、ね、これ夏休み終わったら夏が終わりだなんて、モンキー的なことを言ってる場合じゃないんだよ、ね、うん、モンキー的だよ、それは。あのね、ほんと夏は長いから、温暖化でさらに長くなってるけど、もともと4ヶ月あるんだから、あの、まあ、12ヶ月を4で割ると3ヶ月だけど、はい、夏は長いんだよ、もともと。で、4ヶ月あるんだよ。で、それがさ、下手すりゃ5ヶ月になるぐらい多分は、今温暖化だからね。だから、本当暑いから、ここで気を抜いた人は大抵、ひどい目に遭いますよ。夏バテとか熱中症とか。だからさ、夏本番だよ。9月からが夏本番と思いましょうよ。意外と涼しくならないんだよ、9月。ね。なんか、涼しくなったなってちょっと油断させてくるのよ。たまに、たまに、そういう日が。
夜とかね。
そうそうそうそう。ところがさ、そう、あれあれって思ってる間に10月になってさ、え、もう10月だぜって言ってるのに、暑いっていう日がある、はい。だから、これは僕去年も釣りして思いしたけど、本当に11月になるまでは、本当に涼し、夏が終わったねと言い切れない、この時は。ということで皆さんまた、9月、お会いしましょう。
デコンギスター。
はい、ご苦労さん。